します。今日も共に礼拝を捧げられることを心から感謝をしたいと思います。それではですね、早速聖書を開いていきたいと思いますけれど、今日は詩編の42編1節から11節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。神よ、鹿が谷川を慕いあえぐように、我が魂もあなたを慕いあえぐ。我が魂は乾いているように神を慕い、生ける神を慕う。いつ私は行って神の御顔を見ることができるだろうか。人々がひねもす私に向かって、お前の神はどこにいるのかと言い続ける間は、私の涙は昼も夜も私の食物であった。私はかつて祭りを守る多くの人と共に無理を成していき、喜びと感謝の歌を持って彼らを神の家に導いた。今これらのことを思い起こして我が魂を注ぎ出すのである。我が魂を何故うなだれるのか、何故私のうちに思い乱れるのか。神を待ち望め。私はなお我が助け、我が神なる主を褒めたたえるであろう。我が魂は私のうちにうなだれる。それで私はヨルダンの地から、またヘルモンから、ミザルの山からあなたを思い起こす。あなたの大滝の響きによってふちぶち呼び答え、あなたの波、あなたの大波はことごとく私の上を越えていった。昼には主はその慈しみを施し、夜にはその歌、すなわち我が命の神に捧げる祈りが私と共にある。私は我が岩なる神に言う。何故私をお忘れになりましたか。何故私は敵のしえたげによって悲しみ歩くのですかと。私の仇は骨も砕けるばかりに私を罵り、ひねもす私に向かって、お前の神はどこにいるのかと言う。我が魂を何故うなだれるのか、何故私のうちに思い乱れるのか。神を待ち望め。私はなお我が助け、我が神なる主を褒めたたえるであろう。アメン。今日はこの聖書の箇所から我が魂よというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。今日の聖書の箇所、特に一節は非常に有名な聖書の箇所ではないかなと思います。皆さんもよくご存知ですよね。世界中で歌われている鹿のようにという、ね、賛美があります。英語だったら As a deer という賛美ですよね。それぐらい神よ、鹿が谷川を慕いあえぐように、我が魂もあなたを慕いあえぐという聖書の箇所、非常に有名で用いられている聖書の一節でもあると思います。イエス様は山上の水訓の中で語られました。義に植え替えている人たちは幸いである、彼らは飽き足りるようになるであろうと主は言われました。義に植え替えている人は幸いですよって。ここで言われている飽き足りるようになるということは、満ち足りるようになる、満足するようになるということを意味しております。そして満足するということは人間にとって最高の祝福ですよ。多くのものが与えられるから祝福なのではありません。多くのものが与えられても、使い切れないほどのものが与えられたとしても、私たちのうちに満足がなかったら幸せを得ることはできないんですよ。でも反対に、日々の生活をすることができるだけで感謝ですねって、心から満足ですねって思える人は幸せなんですよ。ことたることを知るということは非常に幸いな人です。箴言の中には、くれろくれろというものがいるって、彼らは決して満足をしない。どんなにくれろくれろ、どんなにちょうだいちょうだいと言っても、彼らは満足をしない不幸な人たちです。でもイエス様は語られました。義に植え替えている人たちは幸いである、彼らは満足するようになりますよって、満足することを知るようになりますよって、 それが私たちに与えられている最高の幸せ、幸福であるということを知っていただきたいと思います。でも満足する、飽き足りるようになるためには一旦飢え渇きを経験しなくてはなりません。飢え渇きを経験することなしに満足を感じることはできない。渇いているからこそ水を飲んだ時にああおいしいなと思うんです。もう水をたくさんたくさん飲んで満腹の状態でさあ水どうぞって言われてももういいわと思うでしょう。お腹が空いて空いて仕方がない時におにぎり一つでも出されたらああおいしいねって。私たちが本当に満足を経験するためには一旦飢え渇きを経験しなくてはいけない。これが神様の原則です。だから聖書は語っています。義に飢え渇いている人たちは幸いですよって。自分が今義に飢え渇いているんですよという人は幸いですよ。そのような人は神様が満ち足らせてくださると聖書が約束していることを心から感謝したいと思います。詩編の42編を書いた著者はですね、水を求めて飢え渇いている鹿を見て自分と重ねています。本来聖書に出てくる鹿というのは生き生きしていて、皆さん鹿見られたことありますか？ありますよね。動物園とかじゃないですよ。自然の鹿とか生き生きと跳ねて動き回る動物であります。私の家の近くにも鹿が出ますね。鹿の家族がいて道を横断していきましたね、跳ねながらね。聖書で語られている鹿というのは本来生き生きとした状況のものを描写する象徴する生き物、それが鹿であります。例えばイザヤ書の35章の6節を見るとこのように語られております。その時足の不自由な人は鹿のように飛び走り、口の聞けない人の舌は喜び歌うとあります。足の不自由だった人が鹿のように飛び跳ねるようになるよって、この御言葉は千年王国のことを語られているか、もしくは神の国のことを語られているかと言われておりますけれど、他にも聖書の中には生き生きとした描写で鹿のことが語られている箇所がたくさんありますけれど、今日の箇所に関してはそうではない。42編に出てくる鹿は飢え渇いて弱り果てている状態であります。6節を見るとこのように語られております。我が魂は私のうちにうなだれる。うなだれるというのは頭を前に垂れるという意味ですよ。こうね、皆さん最近うなだれました？どうですか？最近うなだれてますか？完全な失望状態ですよ。絶望している。42編の著者は非常に失望しています。絶望しています。うなだれて力なくして弱り果てた鹿を見て、ああ自分のようだなって思うぐらい彼は弱り果てていました。4節を見ると彼は神様に仕えて礼拝を司る人だったみたいです。どのような立場であったかということは分からないけれど、どちらかといえばリーダー的な存在であったようですよ。4節を見ると、私はかつて祭りを守る多くの人と共に無理を成していき、喜びと感謝の歌を持って彼らを神の家に導いたと言われていますから、みんなについていってさあ礼拝しましょうという人ではなくて、多くの人を導いて礼拝を司る、そういう役割の人だったようであります。でもイスラエルの民が神によって選ばれた先民でありながら、不信仰であったり偶像礼拝を行ったりすることによって神の怒りを買ってバビロンという国を用いられて、彼らを捕囚として、すなわち捕虜として自分たちの国に引いていきました。 多くの人は奴隷のような状態でバビロンに連れてこられました。この人もその中の一人だったと思われます。私たちにとって教会で礼拝を捧げることが当たり前になっているように、当時の礼拝を司る者にとっては、神に礼拝を捧げるということは当たり前以上に生活の中で欠かせないものだったと思います。でも欠かせないものが奪われてしまったんですよ。これがなくては生きていくことができないと言われているようなものが奪われてしまいました。礼拝を捧げることができない、主の宮に行くことができない、その存在が大きければ大きいほど失ったという喪失感によって、その魂は飢え渇いていきます。彼の魂は渇いていました。皆さんの魂はどうでしょう？渇いておられるでしょうか？それとも満ち足りているでしょうか？鹿が谷川を下へあえぐように、我が魂もあなたを下へあえぎますって彼はそのように告白をしております。彼は神様を求めていました。私たちはどうでしょう？神様を求めているでしょうか？彼は葛藤していました。私たちもまた葛藤をしています。彼には2つの葛藤がありました。それは自分に対する葛藤と神様に対する葛藤ですよ。3節を読むとこのように語られております。人々がひねもす私に向かって、お前の神はどこにいるのかと言い続ける間は、私の涙は昼も夜も私の食物であった。10節、私のあだは骨も砕けるばかりに私を罵り、ひねもす私に向かって、お前の神はどこにいるのかという。彼はおそらく奴隷として引かれていったバビロンでこのようなあざけりを受けたんでしょう。お前の神はどこにいるんだって。大群衆を率いて礼拝を捧げていた人が、神を知らない、神を冒涜する偶像に仕えている人たちによって、お前の神はどこにいるんだって言われる。一度や二度じゃない、聖書は語っています。ひねもす私に言い続けると。ひねもすって何ですか？一日中という意味ですよ。朝から晩までお前の神はどこにいるんだって、お前の神はどこにいるんだって。彼は一日中、何日も何週間も何ヶ月も、いや、ひょっとしたら何年も言われ続けながら、彼は涙しています。昼も夜も私の涙は私の食物だったって。彼は泣いています。補習になったことが苦しいんじゃない、食べるものがないから苦しいんじゃない、働かなければならないから苦しいんじゃない、私の神が罵られることが彼にとっては悔しかったんです、苦しかったんです。お前の神はどこにいるんだと言われることが涙すべきことだったんですよ。20節の中にあるように、その苦しみは骨も砕けるばかりだって。私たちは何によって苦しんでいるでしょうか？食べるものや自分の環境や状況や嫌なこと言われてとか、こんな仕打ち受けてとか。でも彼の悲しみはそんなことではない。私の神が、まことの神が、神を知らない人たちによってあざけられているということを、冒涜されているということを、昼も夜も泣いていました。5節6節を見ると、我が魂よ、何故うなだれるのか、何故私のうちに思い乱れるのかとあります。そしてもう一つは神様に対する葛藤です。9節を見ると、 何故私をお忘れになりましたか。何故私は敵の教えたげによって悲しみ歩くのですか。一つは自分に対する葛藤です。私の魂をどうしてうなだれてるんですか。どうして頭をもたげてるんですか。どうして絶望してるんですか。もう一つは神様に対して私を忘れてしまわれたんですか。なぜ私は敵の教えたげによってこんなに悲しまなくてはならないんですか。彼には二つの葛藤がありました。私たちにも同じ葛藤がありますよ。神様を信じていない人たちから、あるいは神様を信じている人たちからも、いや同じクリスチャンだからこそ言われる時があります。神様を信じているのになぜですかって。クリスチャンは安易に語りますよね。まだ神様を信じていない人の方が、苦しい環境状況の中にいる人を見て、大丈夫？何かできることない？何かお手伝いしようか？ひょっとしたらイエス様を信じていない人の方が優しい時があります。神様を信じて信仰があって熱心でよく祈って、そういう人は、あなた罪を犯してない？悔い改めることない？信仰ちゃんと持ってる？傷に塩を塗るようなことをされたことないですか？したことないですか？神を信じているのになぜですか？詩篇の著者に語られたアザケリは結局そういうことですよ。あなたの神はどこにいるんですか？あなたは神を信じているのに神は何をしているんですか？奴隷になって苦しんでいるのにあなたの神は助けてくれないんですか？それ以前に神を信じていたらどうして奴隷になんてなるんですか？あなたの信仰は何の役に立っているんですか？あなた信仰あるんでしょ？あなたの神は何にもしてくれないじゃないですか。私たちはあなたに言ってますよ。あなたの神はどこにいるのか。神が本当に生きているならばあなたを助けるはずじゃないんですか。実はこのような問いかけを最もよくするのは自分自身ですよ。自分自身で、私の神はどこにいるか、神を信じているのになぜだろう、信仰を持ってるのに、祈ってるのに、教会行ってるのに、聖書読んでるのに、なんでこんなことが起こって、なんでこんな災いがあって、なんでこんな苦しくって、なんでこんなうまくいかないんだろう、自分で自分によく語りかけます。そんなことないですか？私だけですか？なんで、どうしてって。神様信じてるのに、祈ってるのに、教会行ってるのに、それも割と熱心だと言われているのに、なんで。自分で自分に語りかけるんです。敵があざけるように、一日中。そしてその都度葛藤するんですよ。あなたの神はどこにいるんですか。神を信じているのになぜあなたは苦しんでいるんですか。なぜ奴隷なんですかと問われるたびに、そうじゃない、そうじゃない、神様は良いお方です。神は素晴らしいです。神は良いことだけをしてくださるお方です。神は絶対助けてくれます。多分助けてくれます。おそらく助けてくれるでしょう。ひょっとしたら助けてくれるかもしれない。私たちは葛藤するんですよ。これには必ず神様の意味があるはずだと思いながら、言いながら、実は私たちの中で葛藤しているんです。神様は私を捨てられたんじゃないだろうか、私を忘れられたんじゃないだろうか、私の信仰のここがおかしかったんじゃないだろうか。まさにこの詩篇の著者のように、そんな葛藤を続けている間に、気がついた時には私たちの霊と魂は乾いているんです。 神様信じてるのにどうして、神様絶対良いお方だから、いや神私を捨てられたんじゃないだろうか、そんなはずはない、大丈夫、じゃあどうしてこんな苦しみがあるの、それはきっと意味があるよ、意味があるにしてもしんどくない、そうだよね、苦しいよね、辛いよね、そんな風に葛藤している間に私たちの霊と魂は枯れて弱ってうなだれて絶望していくんです。それに加えてサタンも語りかけてきます。一昔前はあからさまに迫害し妨害し妨げる働きを彼らはしていました。でも今はそうじゃない、今は巧みです。御使いの服を着るみたいにして、教会行きなさい行きなさい、聖書のお話聞きなさい聞きなさい、でもその通りに生きることはないよ、イエス様を信じるいいんじゃない、でも気が狂ったみたいにすることないよ、そんなクリスチャンが作られております。サタンが私たちに語りかけてきます。私たちは毎日のようにさまざまな声にさらされています。そして疲れて倒れてしまう。日曜日やのにしんどいメッセージやなと思っておられるかもしれないけれど、私たちはいろんな声、サタンの声、自分の声、周りの声、いろんな声に影響を受けて疲れて弱って倒れてしまう。でもそれは聖書が教えているクリスチャンの姿ではない。あの人にあんなこと言われてこんなこと言われて、いや自分でこんなふうに思ってしまって落ち込むの当然じゃない、嫌になるの当然じゃない、聖書はそんなことは教えてない、それは当然じゃないですよって、嫌なこと言われて腹立つの当然じゃない、右の方を打たれたらもう片方のホーム出してやりなさい、そんなことできへんわと言わないで、思わないで、できる人になりたいなと祈ってください。聖書は夢物語の話をしているわけではないんです。神は本当にそのような人になってほしいと願っているんですよ。右の方打たれたら左の方出す、ああそんなことできるのザビエルぐらいちゃうかなとか、そんなことできるのはきっとボンヘッファーぐらいじゃないかなとか、イエス様は私たちに対して語られています。私たちはあんまりにも弱すぎる、あんまりにも惨めすぎる、いやいやそれは先生の性格じゃないんですか、今性格の話をしてるんじゃないんですよ、声の大きさの話をしてるわけでもないし、でも私たちは弱すぎるんです。ちょっと言われたら倒れ、ちょっと言われたらへこみ、ちょっと言われたらもう霊的に闇の中にさまよっているような、そんな状態になって、サタンからしてみたら手の上でコロコロコロコロ転がしながら、あつまずきよった、ああいいねいいね、ああまた倒れた倒れた、いいねいいね、私も機械でできているわけではないですから落ち込むこと当然ありますよ、心が定まらないということもあります、多くあります、決めなくてはならないこといっぱいあります、自分の中で葛藤しなければならないこといっぱいあります、やらなくてはならないことが分かっているだけにできない苦しさも分かっています。私もそんなに強くはないし、みんなに偉そうに言えるほど私は強い人間ではないけれど、強くなりたいと願っています。主にあって強くなりたいと願っているんです。私たちはあんまりにも弱すぎて戦おうとしない。何と戦ったらいいんですか、私たちは。自分の心がうなだれて元気なくて魂が弱り果てていても、 戦おうとしない、何もしない、そのままの状態で思いのまま、感情のまま、流れるままに身を任せてなんとかなるんじゃない、1日2日寝て違うこと考えたら気が晴れるんじゃない、自分の魂が弱り果ててカラカラになって苦しんでいるのに取り立てて何もするわけではない、そのまま弱いままいいんじゃない、いいんじゃないですか。それを信仰生活だと思っているならばとんでもないことです。それは惰性です。日曜日教会行くし、時々聖書も読むし、苦しい時なんか祈るし、クリスチャンやし、確かに弱いけどすぐ落ち込むし、心守るとかちょっと難しいけど、でもまあ一応クリスチャンやし、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんですか。詩編の著者は言っているんです、私の魂よなぜうなだれてるんですかって、なぜ思い患ってるんですか、なぜ悲しんでるんですか、なぜ絶望してるんですか、自分の魂に問いかけてるんです、なぜだって。パウロは言いました、信仰の戦いを立派に戦い抜いて、信仰は戦いです。いやいや信仰は祝福の道じゃないんですか、花園の道じゃないんですかと、もし思っておられる方がいたら、それは幻想です、申し訳ない、信仰は戦いです。だからパウロは信仰の戦いを立派に戦い抜いて永遠の命を獲得しなさいと言ってるんですよ。いやいやおかしくないですか、私たちは戦わなくても永遠の命持ってるんじゃないんですか。パウロは信仰の戦いを立派に戦い抜いて永遠の命を獲得しなさいって。でも永遠の命って与えられるものじゃないんですか。どこで、十字架で、イエス様が十字架にかかってくださったことによって私たちの全部の罪が許されて永遠の命をいただいた。戦って獲得するものじゃないんじゃないんですかと言われる方、またそのように思っておられる方は少なくないと思う。またそれは正論であり正しいことです。でもパウロがこのところで語っていることは、与えられている永遠の命、天国に行くことのできるその命を私たちは守り抜くという責任があります。永遠の命いただきました、でもそれを守らないでもらってポケットを入れといてずっとあるだなんて夢夢を持ってはいけない。一回救われたらいいんじゃないんですか、命いただいてるじゃないですか、天国行けるじゃないですか。私たちは信仰を守り抜かなくてはならない責任が与えられています。明日自分の信仰がそのままあるだなんて夢夢を持ってはいけない。1年後、10年後、20年後、私はクリスチャンでいられますよと言える人がどこにいますか。いや思ってるでしょうね、絶対信仰せないよって、絶対信仰せない、イエス様を捨てるなんてとんでもないと思っておられるでしょう。私たちは悪魔が支配するこの世に生きているからです。第一ペテロの5章8節の中で、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っているって。皆さん、悪魔が獅子のように食い尽くすべきものを求めて探し回っている、私たち自身を食べようとしているわけじゃない、私たちの持っている信仰を奪いたいんですよ。だから隙があれば、ほんの少しの不信仰があれば、そこを通してサタンは働いてくるんです。獅子のように見ているんです。隙がないか、ちょっとの不信仰や罪や愛せない心や、ちょっとの嘘や、 そういうことを通して信仰を奪い取ってやろうとサタンは働いて、私たちは見られているんです。だから私たちは自分に与えられている信仰を守らなくてはいけないんですよ。戦って自分の信仰を守り通さなければならないんですよ。でも自分たちの力では十分ではありません。神の助けが必要です。聖霊様の力が必要です。だから私たちは祈るんです。神をどうぞ力を与えてくださいって、イエス様は言われました。目を覚まして祈ってなさい。詩編の著者の魂は飢え渇いた鹿のように弱り果てていました。でも彼は感情のままにとか思いのままにとかなるようになるという状況に身を置こうとはしませんでした。先ほども言いましたけれど、彼は自分の魂に訴えて言いました。我が魂よ、何故にうなだれるんですか、なぜ失望してるんですか、私の思いはどうしてこんなに乱れてるんですか。彼の告白はそれだけでは終わってはいない。神を待ち望めて、私の魂はうなだれているし思い乱れているけれど、神を待ち望めて、私はなお我が助け我が神なる主を褒めたたえるんだと彼は告白しているんです。一度では足りなかったんでしょうか。11節の中で彼は再び同じように語っています。我が魂よ我が魂よ、何故うなだれてるんですか、何故思い乱れてるんですか、神を待ち望め、私は我が助け我が神なる主を褒めたたえるんだって。自分の感情や思いは神を褒めたたえられるような状態じゃないけれど、私はそれでも神を褒めたたえますって。賛美は感情じゃない決心です。私たちの心が定まらないことなんていくらでもあります。いくらでもあります。いつもフラフラしています。でもそれを当たり前のように考えてはいけない。私の性格だからとかそういう問題ではない。私たちの魂に関してはそういう問題ではありません。エリアはバールとの戦いの時に言いましたよね。あなた方はいつまで2つの間のものでさまよっているんですか、もし主が神ならば主につきなさい、でももしバールが神ならばバールにつきなさい、はっきりしなさいということです。はっきりしなさい。私たちも自分の魂に対して語りかけなければならないのではないかなと思います。我が魂よ、なぜうなだれてるんですか、なぜ失望しているんですか、なぜ絶望しているんですか、神を待ち望め、神を待ち望め。自分の魂に対して苦しいことや悲しいことや辛いことだけじゃなくて神を見なさいって、そして神を褒めたたえよって、自分の魂に対して語りかけなければならないと思います。今私たちに必要なこと、それは予言的な祈りが必要です。雨ないですね私たちには予言的な祈りが必要です。私たちはあまりにもお願いが多すぎて、神様こうしてください、ああしてください、いやしてください、お金が必要です、これが欲しいです、私の将来こうなりたいです、子供こうしてください、お願いします、お願いします。それが悪いわけではないけれど、私たちには予言的な祈りが必要です。じゃあ予言的な祈りって何ですかと聞くと、やる人は2020年にこういうことがありますよ、こんな出来事起こりますよ、それが予言じゃないですか。例えばあなたの将来このような働きが起こりますよ、このような人と出会いますよ、あなたはきっとどこどこに行くでしょう、 預言的な祈り、この教会はそういう方向に進んでいくのかな。もちろん預言的な要素はあると思います。でも私が語っている預言的な祈りというのはそのようなことを意味しているのではありません。一度見ていただきたいんですけれど、私たちが使う預言、この預言ではありません。これはあらかじめ語る、将来起こることを語る、今言ったことですよね。何々何年にはこのようになりますよ、あなたの将来こうなりますよ、このようになっていきますよ、この預言ですよ。ノストラダムスの大預言とか、あなたの将来を預言しますとかというのはみんなこの預言です。でもクリスチャンが語る預言とは、預かった言葉を語る、これが預言ですよ。預かった言葉を宣言しなければならないということです。じゃあ預かった言葉って何ですか？聖書の言葉じゃないですか。聖書は神様から預かった神の言葉です。私たちに預けられている言葉です。私たちはこの言葉を宣言するんですよ。お願いじゃなくて、神様どうぞ癒してくださいという祈りではなくて、私は主あなたを癒すものであると宣言するんです。このことを実践されたのがイエス様ですよね。イエス様は最大の模範ですよね。洗礼を受けて40日間の断食をするために荒野に行って、そこで悪魔の試みを受けられました。マタイによる福音書の4章、サタンの誘惑に遭われました。サタンは言いました。もしあなたが神の子であるなら、これらの石がパンになるように命じてごらんなさい。40日の断食の後でこれがパンになるように命じてごらんなさい。イエス様できなかったと思いますか？とんでもない、できますよ。実際に5つのパンと2匹の魚で数千名養うことができたイエス様が石をパンにできなかったと思いますか？できると思いますよ。でもイエス様はされなかった。人はパンだけで生きるものではなくて、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであるとイエス様は御言葉を宣言されました。サタンはまた方法を変えてこのように言いました。宮の頂上に連れて行って、もしあなたが神の子であるなら下へ飛び降りてごらんなさい。天使が助けるんじゃないんですか？イエス様は言われました。主なるあなたの神を試みてはならない。イエス様は御言葉を宣言されました。父なる神から預かった言葉です。またサタンはイエス様を高い山のところに連れて行って、この世の国々とその栄華とを見せて言いました。もしあなたがひれ伏して私を拝むなら、これらのものをみんなあなたにあげましょう。イエス様は言われました。サタンよ、引き下がれ。主なるあなたの神を拝し、ただ神にのみ仕えよと書いてある。私たちは今日神の御言葉を宣言するものになりたいと思います。神の御言葉には力があります。私たちの祈りが神の御言葉に変えられていくときに、祈りが力あるものとして神の御前に届けられていくということを知らなくてはいけない。私たちは自分の祈りを時々疑うことがあるでしょう。あ、私の祈り聞いてくださってるんかな。でも御言葉を宣言すると祈りは変わります。確信が与えられるようになります。なぜならばそれは神の言葉だから。最後になりますけれど、自分が飢え渇いているということに気づいている人は幸いです。最初にお語りしたように、私たちの最高の幸せは満ち足りることですよ。満ち足りること、どんな状況であっても苦しみがないから幸せなんじゃない、病がないから幸せなんじゃない、いや、ないに越したことはないけれど、でも私たちの心に満足があれば私たちは幸せです。満足できれば幸せ。 せです。満ち足りることを知っている人は幸いです。一旦乾きを経験したものだけが満足を知ることができるようになります。今私たちの魂は乾いていますか？今私たちの魂はうめいていますか？うなだれていますか？絶望していますか？神を待ち望んでください。神が来られます。神が働いてくださいます。神が必ず助けてくださいますから、主を褒めたたえていきましょう。神の御言葉を宣言していきましょう。自分の魂に対して、我が魂よ、我が魂よ、なぜうなだれてるんですか？なぜ失望してるんですか？なぜ悲しんでるんですか？神を待ち望め、神を待ち望め、神を待ち望め。惰性的にならないで、もう流れるままに身を任せるようなそんな歩みをしないで、信仰のレースをしっかりと立派に走り抜いて神の前に立ちたい、そのように思うんですけれど、アーメンでしょうか？そんなことは一部の人しかできないんじゃないんですかと思われるかもしれないけれど、そうじゃない。私たちはみんな信仰のレースを今走っているんです。できますよ。主によって、主によって、主によってできるんです。あなたは優柔不断かもしれないけれど、あなたは三日坊主かもしれないけれど、あなたは決めたことをやめてしまうかもしれないけれど、主は続けさせてくださるお方であるということを心から感謝します。神を待ち望む者に対して主は全ての必要な力と喜びと、そして満足を与えてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。今日私たち、そして私たちの魂がいつも死を待ち望む、そのようなものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか？お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。今日このようにしてあなたの御前に共に御言葉を分かち合うことができたことを心から感謝します。神よ、どうぞ私たちの霊と魂がいつも主の御前に喜んで歩んでいくことができるように、うなだれて絶望し苦しんでいるその時でも、我が魂よ、何故うなだれているのか、何故思い乱れているのか、神を待ち望めと我が霊と魂に語りかけることのできる、そして神の御言葉を大胆に宣言することのできる、そのような私たちでありますように心からお願いいたします。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。